発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。この前、すごいことが起きたんですよ。
何ですか？
あのラジオで時々お便りくれるファービーさんでいるんです、
京都のファービーさん、
そう、に甲府でばったり会ったんですよ、
ああすごいね、
しかも発酵兄弟さんですかって聞かれて、
そう、
振り向いたらファービーさん、
振り向いたらファービーですって、えファービーさんってなって、
俺女だと思ってたって言ったそこですかって言われて、
そう、なんかひらくさんの東京のイベントにそう遊びに来てくれた、その足で山梨に来てくださったっていう、
なんか僕もその話聞いてました。
そう
でバッタリあのすごいね、なんか、ね、
そうバッタリあってちょうど私たち味噌作り教室終わった後に、兄と二人でこう休憩しようかなって思ってコーヒー屋さんに入ったところだったので、いやでもなんかこうやってネットで本当に全国に届いてるんだなと思って、改めて嬉しくなりました。
最近あの僕のメールアドレスに、ここのラジオのお便りじゃないんだけど、
はい、
あのマリコウジちゃんいるじゃない、
あ、はい、
マリコウジちゃんのお母さんからメール来たよ、なんかこうこの番組きっかけでいろいろつながってんだなと全国ね、思って、なかなか楽しいよね、
ね、嬉しいですね、またファービーさん山梨遊びに来てくださいね、
遊び来てくださいね、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールはkoji@ybs.jp、 kozy@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマは甲州ブドウの話。
甲州ブドウってさ、すごいね、面白いブドウなんだよ。
あの甲州ワインの、
そうそうそう、
ピンクのやつですね、
あの県外の人でもいっぱいあの聞いてる人いると思うんで、ちょっと補足すると、山梨って一応ね、日本で一番大きな、たくさんワイナリーがあるワインの名城地なんだけど、ここの甲州ワインって言われてるものの大きな特徴って、甲州ブドウっていう地ブドウを使った白ワインがすごい名物なんだよね、でその甲州ブドウっていう昔から山梨に生えているワインをね、紐解いてみるとめちゃくちゃ面白い事実がいっぱい出てくるんですね。
なんすか、
2人とも知ってるかもしれないけど、一応このブドウって元はペルシャからシルクロードを渡って、こう中国大陸経由してきたやつで、で最近その DNA 解析されたんだけど、なんか中国のなんかこう高地とかに生えてるブドウ、あの山ブドウみたいなやつが原産とされてて、それがまあ日本に入ってきたのが1300年前で、勝山の方の大善寺っていうところにそれがこう伝わった伝説が残ってるんだけど、
1300年前、
そうそう、でだから1300年前に日本に、来た、だけどそっからだいたい1200年ぐらい結構忘れられてたんだよね。ブドウって西の方のさ、そのそれこそペルシャとかヨーロッパのブドウってどういう意味があったかっていうとさ、ほら、あそこってあんまり水がないし、綺麗な水がない、そして、雨もあんまり降らないから、ブドウって何のためにあったかっていうと、地下水を汲み上げるポンプみたいなもんなんだよね。でそのブドウで吸い上げた水分をワインにすると甘く腐んないじゃん、だから安全な水分を取るためにブドウとワインだったの。でも日本ってさ、水いっぱいあんじゃん、そこら中で水飲めんじゃん、まあいいかなっていうことで、その1000年以上ブドウはちょっとお土産で作る程度でずっとフェードアウトしてたんですよ。
へ
え。それは1000年以上だからほったらかされてたから、ある意味で言うとさ、ヨーロッパってその千何百年の間にずっと品種改良して、例えばカベルネ・ソビニオンとか、シャルドネって言われるようなこうワイン専用ブドウみたいな、日本酒でいうとこの山田錦みたいなの作ってたわけでしょ、でもずっと甲州ブドウって山ブドウのまま現代まで生き残ってしまったのよ。
原始に近いっていうか、
うん、そうだから野生の種にすごい近くて、で甲州ブドウの甲州ワインの何が面白いかっていうと、やっぱその野生に近いブドウで醸してるワインだってことなんだよね、エリートじゃなくて田舎のちょっと素朴な、よくほら少女漫画とかでさ、田舎から出てきたすごいダサい娘がさ、こう誰か大物プロデューサーに目つけられて、すごい可愛く変身するみたいになるじゃん、あれがなんかねちょっと甲州ワインのなんか構造みたいになって
る、ね、今だから注目されてるのはその大物プロデューサー的なのが、ワイン醸造家とかってこと、
そうそう、だからワイン醸造家がやっぱこう今新しいワイン醸造家ってみんなヨーロッパ行ってそう結構ほら研修っていうか研究して本場の一番最先端の技術持って帰ってきてるじゃない、最先端の技術でその山ぶどう的な甲州ワインをプロデュースすると面白いのができるよってことなの。
はあ。
だすごい個性的なんですよ、味的にもね、特徴的にも。なんかでいろいろワイナリーさんとかあの、ね、資料を調べてて分かってきたのが、甲州ぶどうってワインを作るには足りないものがいっぱいあるのね、例えばその糖分が足りない、ワインの標準アルコール濃度って 12.5 度なんだけど、甲州ブドウだけだとダメだから、ちょっとなんか糖分を補ってあげたりとか、あるいはその糖分が低いまま仕上げたりしなきゃいけないとかね、あと渋みがすごい少ないワインにするには、だから熟成にあんまり向いてないとか、ちょっとボジョレ・ヌーボーっぽいけど、ボジョレ・ヌーボー作るガメみたいな種類だけど、だからいくつかの要素が重なって結構なんか突っ込みどころが多いんだよね、そのワインにするには。だからそれをどうしなきゃいけないかっていうと、やっぱ醸造家の工夫でその味のマイナス点をカバーするみたいな技術がいっぱいある。
へー。
だからそうすると結果的にどうなるかっていうと、甲州ブドウってその醸造家の個性を幅広く反映させるブドウだってことなんだよね。例えばメルローとかで作ったり、カベルネソビニョンとかで作ると、そのブドウの味の幅にほとんど決まってくるわけ、だけど甲州酒ってその味の幅が普通のワイン専用ブドウよりも広いんだよね、それなんでかっていうと、足りないものがいっぱいあるから、醸造家がその足りないものをこう自分の工夫で補っていって、その幅を広げることができるっていう、結構ね面白いブドウだってことがよくわかりました。
へ、
知ってましたか？
知らなかった、
結構完成されてるブドウなのかなと思って、
なんかね完成されてない、逆に。
へ、
で今なんかその甲州酒をもっと品種改良してワイン醸造用のブドウにこう作り替えていこうかみたいな動きもあるらしいんだけど、僕的にはなんかちょっと面白くないなみたいな感じもしなくもないんだよね、このままなんか突っ込みどころの多いブドウで居続けた方が、実はその甲州ワインらしさとか、醸造家のこう工夫とかが生きる道があるんじゃないかなと個人的には思ってたりする。
地産地消とかさ、近くのもの食べようとかっていうよりはさ、歴史を紐解いてさ、その突っ込みどころがあるけどめでれるものとか、突っ込みどころがあるんだけどこうすると美味しいとかっていう、もう一個なんだろうな、理論があると、さらになんか楽しくご飯も食べれるし、文化としてもなんか継承していきたいなっていうのが無理がないというか、いいですね、うちの味噌もそうなりたいな、
いやなんかこれからもこうやって山梨に根付いてるものとかちょっとこう紐解いていきましょう、
そうだね、たまにやりたいね、じゃあ次は味噌かな、
そうですね、
そうだ、たまにはね、
はい、
CATV 専門チャンネルにみんな大好きディズニーチャンネル登場、アニメ、映画、スポーツなど豊富なラインナップのエンジョイパック HD プラスは全40チャンネルになっても月額2,000円、 MNS 日本ネットワークサービス。
今週の仕事百科、求人会社日本仕事百科さんが扱う日本全国のお仕事の中から僕たちが気になったものを毎週紹介するコーナーです。今週のお仕事はぬるべの里をもう一度。
はい、ぬるべの里っていう村があるんですよ、奈良県にソニ村っていうところがあって、そこが漆発祥の地って言われているそうなんですよ、あの漆って工芸品のね、でそこにはかつて漆の木が1300本あった、って言われていて、でそこでこう工芸品の漆、元になる漆を取ってものを作ってたそうなんですけど、今何本あると思います？
3本。
もうちょっと
おばきゅうの経過や。50本ぐらい。
11本しかないそうです。
あんま変わんないじゃん、3本。
だからなんか もうちょっとさ、もうちょっと見積もりをさ100とかにしてほしかったんだけどさ、うん、3って言われちゃったからさ、なんか
期待答えること言えなかった。そうそうそう、
期待はね、まあいいんですけど、
500とか言えばよかったのか。
でも1300本あったのが11本しかないくなっちゃった。
すごいね、だいぶ少なくなっちゃったね。
そうで、かつてはその発祥の地と言われたところなのに、うんうん、どんどんどんどんその芽、漆の木を育てるのも難しいそうなんですけど、うんうんうん、なのでその一緒に漆の木をもう職人するところから最後製品にするところまでやろうっていうお仕事の募集だそうです。
すごいね、
すごいですよね、うん、で今回は前々回も話したように地域おこし協力隊のやっぱり求人です。
なかなかいい目の付けどころだね。
うん、そう、ちょっと奈良県の曽爾村がどの辺にちょっと位置するのかわからないんですけど、うん、
これじゃあやることになったらさ、そこ入ってこう林業の現場からその、うん、まあ、工芸のプロダクト作る現場までこう一貫してかかっていくってことな
の
ね。
そうで、なんかその募集するのも全部ができる人が欲しいみたいで、うん、育てるだけじゃなくてそれを採取して物にして売るみたいな、もう全体ができる人がいないともうこの産業が廃れてしまうっていうことなそうなので、
大変だけどやりがいもあるそうだね。
すごいやりがいはあると思います。
一人でだから協力で終わった後も食って蹴れそうだね、
うんうんうん、
そこまでマスターしたらもう何でもできるじゃん。
確かに何でもできる、
うん、違う漆の村からあれじゃないの、ヘッドハンディングされち
ゃう。でも本当漆のもう救世主を募集してますので、
うんうんうんうん、余談だけど、うん、漆の技術も工技の発光でさ、
うんうん、
あれはあの植物の酵素をね使ってあの微生物じゃないけど塗料にする技術なので、うんうん、発酵兄弟的にもちょっとね漆の文化を応援したいところですね、
うん、残ってほしいので、
うん、でもそうだね、見に行きたいね、ここ曽爾村もね、
うん、でこの求人が、2月の21日までですので、うんうんうん、ぜひ日本の大切な伝統工芸を守ってください、う
ん、これ復活したら山梨で印伝とかに使ったらすごいね。
あ、そうですね、印伝もね、うん、漆なのでね、うんうんうん、はい、
それから触発されて山梨でもね、どこか村で、うん、植え始めるっていう。
なんかゴミさんとこの敷地で植えたら。
そうだね、じゃあ、5本
そんな簡単にできないでしょ。
うん、すみません、
はい、なのでぜひあの日本の漆の発祥の地をぜひ救ってあげてください、はい、待ってます、
はい、待ってます。以上今週の仕事百科でした。
発酵兄弟のコージートーク、
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
はい、兄からちょっと告知がありまして、はい、兄2人でですね、うん、やってる、トークイベントがありまして、うん、発酵男子コージートークというのが、うん、表参道でもう5年ぐらい続いてるんですけど、うん、今回ですね、毎回醸造家さん呼ぶんですけど、パラダイスビールの、醸造家さんを呼んでですね、うん、発酵トークの話を始めます。
トークイベント、
カグレっていうすごいおしゃれなセレクトショップでやってるんだけど、はい、誰が来るんだと思ったら毎回おしゃれな男女で超満員っていう、
ね、おお、そうそうそう、結構年齢もね若かったりする。
そうそう、面白い。まあ、詳細はホームページに貼っておくんですけど、早く予約しないと速攻でチケットなくなっちゃうから、うんうん、気になった方はぜひ早めに予約をお勧めします。
はい、ぜひ皆さん、とってもなんか面白いイベントで、多分そのイベントからこのラジオもなんか派生みたいな感じなのでね、原点ですよね、割と。
そうですね、
うん、なのでぜひそんなイベント皆さん東京行ってみてください。
はい、
発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨日本仕事百科の提供でお送りしました。